2. 様々な加速器の特徴と利用上の留意点。加速器、アクセラレーターとは、過電粒子を電場で加速する機器の総称で、大まかには静電加速器と高周波加速器に分類されます。静電加速器は時間的に変動しない電場、すなわち静電場により過電粒子を加速しますが、高電圧が常に加えられるために放電が起こりやすく、20メガボルト程度に加速電圧が制限され、加速エネルギーにも限界が存在します。一方、高周波加速器では周期的に変化する高周波電場を用い、高周波の波に合わせて集められた過電粒子を連続的に加速することで、高いエネルギーに到達することができます。 RI 規制法において、加速器施設には自動表示装置とインターロックを設けることが義務付けられています。自動表示装置とは、放射線発生装置の使用を部屋の出入り口に自動的に表示するもので、ユーザーは前もってその位置を確認しておく必要があります。またインターロックとは、放射線発生装置の使用時の入室を防止する機構のことで、部屋の出入り口の扉が確実に閉じていることを確認するリミットスイッチなどが用いられます。ユーザーが誤って閉じ込められることを防ぐ観点で、インターロックを利用することもありますが、そのような場合には個人キーを各ユーザーが入室時に携行することで、すべてのユーザーが退出しない限り、インターロックが解除されないように設計されています。加速器施設の利用では、放射線の直接の影響のほか、帯電、チャージアップや加熱といったリスクにも配慮が必要です。過電粒子は加速により高い運動エネルギーを与えられているため、これを受け止め続ける資料やビームダンプは加熱され、条件が揃うと局所的な加熱が起こり得ます。資料の融点や沸点が低いと溶融や蒸散の恐れがあり、特に高密度な資料やビームダンプを用いて高い線量率や繰り返し数で照射を行う際には、慎重に確認する必要があります。やや特殊なリスクとして、資料を液体窒素で冷却しながら照射した際のオゾン生成も挙げられます。窒素の沸点マイナス196度は、酸素の沸点マイナス183度より低いため、空気中に置いた液体窒素によって酸素が液化して溶解しますが、ここに放射線が当たると、放射線のエネルギーで放射線分解、ラジオリシスが起こり、反応性の高い中間活性種ができた結果、最終的にオゾンが生成されることがあります。オゾンの生成効率は線量率が高いほど高くなります。オゾンは一般的に爆発しませんが、液体窒素の中では冷凍濃縮される上、そこに過電粒子が照射されると放電の恐れも出てきます。結果として爆発事故の可能性が指摘される事故も報告されています。